医療は社会全体で、健康寿命の延伸、先生医療と東近江市の豊かな自然を生かして、健康寿命の延伸も非常に重要です。病気の超早期診断で健康を維持する先生医療を提唱されていますが、健康寿命の延伸と先生医療についてお考えをお聞かせください。井村、世界中の先進国、途上国の多くで少子高齢化が進んでおり、健康寿命の延伸は世界的に必要とされています。国連や WHO 世界保健機構でも検討されています。人間は誰しも病気にかかるので、それを予防することが大切です。これからの予防法としては、個人の特徴に合った予防を行うことが重要です。遺伝子を解析することで、どういう病気にかかりやすいかもある程度わかり、的確に対応できます。特性を知っておくと、病気の兆候が出る前の段階で治療ができます。この先生医療を推進するためには、医療機関だけでなく社会全体で協力することが必要です。私は2011年に先生医療に関する論文を執筆しましたが、最近になりさらに注目を集めるようになってきました。また妊娠・出産期の環境も生涯の健康に密接に関わっています。日本は女性のダイエット志向などで低体重児の出生が増えていますが、小さく生まれた子どもは出生後大きくなるためにたくさん食べることが必要となり、後に糖尿病や心臓病になるリスクが高くなるとも言われています。井村さんは現在88歳、生涯現役を実践されている秘訣をお聞かせください。井村、仕事を続けていることが原動力の一つとなっています。常に新しいことを学べますし、良い刺激になっています。運動も大切です。私自身25年ほど週2日程度ジムに通い運動しています。近くへの移動は車ではなく歩くというようなことに気をつけたいですね。多様性のある森、里、川、海を生かした健康づくりを、東近江市の健康寿命延伸に向けた取り組みをお聞かせください。小倉、井村さんの先生医療の話は大変勉強になりました。市の取り組みとしては大げさかもしれませんが、すべての施策が健康寿命延伸につながっていると考えています。滋賀県は長寿県と言われ、健康寿命も長いとされていますが、日常の身の回りのことを自分でできるかが非常に重要だと考えています。市としては一昨年に妊娠・出産・子育て・介護予防に取り組める保健子育て複合施設ハピネスを整備し、生涯にわたり切れ目なく支援する取り組みをしています。また何より東近江市のメリットは、鈴鹿から琵琶湖まで広がる多様性のある森、里、川、海といった自然です。気軽に運動できるスポーツ施設もありますので、市民の皆さんにも大いに運動していただきたいし、今後地域資源を生かし医療機関とも連携して先生医療にも取り組みたいと考えています。井村、85歳を超えるとどうしても認知症にかかるリスクが高くなりますが、頭と体を使える農業などを続けている人は認知症になりにくいとされています。精神的にも健康でいられる取り組みも必要です。小倉、山、森林に入ることは精神的な健康にもつながると考えます。東近江市には鈴鹿のような本格的な山から猪子山や三つ栗山などの手軽に楽しめる山まで多様な山がありますので、多くの市民の皆さんにそういった豊かな自然に触れていただきたいと思います。ふるさと東近江市の魅力、ふるさとの魅力をお聞かせください。井村、自然が非常に豊かだと思います。個人的には鈴鹿の山を望むのが好きです。また近江上人など積極的先駆的な精神があるので、そういった伝統を継いで若い人にも大いにチャレンジしてもらいたいです。小倉、鈴鹿から琵琶湖までの多様な自然のもとに奥深い歴史、伝統、文化があります。これらを磨き上げ後世につなぐことが重要です。昨年は 太郎坊宮の本殿などが国の登録有形文化財に登録されました。また令和のゆかりとなった万葉集の最も人気のある創文歌が読まれた地でもあります。素晴らしい資産を多くの皆さんに認識してもらえるように発信していきたいと考えます。姿勢に期待することをお聞かせください。井村、滋賀県は文化財も多く人口減少も近隣に比べ緩やかです。若者にとって魅力的な街になることを期待します。市民大学が今後さらに発展することを願います。市民の皆さんへのメッセージをお聞かせください。小倉、東近江市にあるお互いを助け合えるような創村文化は大変素晴らしいものです。このような独自の文化を生かして質の高い町、住んでいて心地よいと感じられる町、生涯にわたり住み続けたい町を目指したいと考えています。今年もさまざまな施策を通して本市の発展に努めますので、ご理解ご支援をいただきますようお願い申し上げます。プロフィール、井村博夫さん。神崎郡八日市町、現東近江市生まれ。県立八日市中学校、京都大学医学部を卒業され、神戸大学教授、京都大学教授、同大学医学部長を歴任後、平成3年から平成9年まで京都大学総長を務められる。専門の内分泌学の功績は高く評価され、イギリスやアメリカの内分泌学会賞をはじめ多くの賞を受賞されている。現在京都大学名誉教授、日本学士院長などとして活躍。市民大学学長を長年務められ、昨年東近江市名誉市民となられる。新春対談の様子は東近江スマイルネットで放送します。15分番組、1月1日祝日、8時15分、15時45分、20時45分、1月2日木曜、10時45分、15時45分、1月3日金曜、8時15分、13時15分、18時15分、1月4日土曜から6日月曜も放送します。詳しい放送予定は東近江スマイルネットの番組表をご覧ください。